ヨハネによる福音書第10章22節から31節。イエス・キリストの生涯その58。神聖宣言。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして再び石を取り上げた。
イエス様のご生涯を順を追って見ていくシリーズの58回目です。今回のテーマは救いの確かさ、私たちが救われているその救いは確かなものだということを教えていただきたいと思います。イエス様とユダヤの宗教的指導者たちが問答をしているというのが今回の箇所です。今回の箇所を通して救いの確かさを確認し、大きな平安や希望を私たちはいただきたいと思います。まず今日の箇所を丁寧に見ていきます。22節と23節をもう一度ご覧ください。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。時は紀元29年の12月です。イエス様の公の活動期間はあとわずかしか残されていません。約4ヶ月後にはイエス様は十字架にかけられ、3日目に復活し、その後天にお帰りになります。この時イエス様は宮清めの祭り、ヘブル語でハヌカーと言いますが、この祭りを祝うためにエルサレムに滞在していらっしゃいました。この祭りについては参考資料で解説をしてあります。そしてイエス様はエルサレム神殿のソロモンの回廊と呼ばれている通路を歩いていらっしゃいました。何が起こったでしょう。24節。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエス様に対してあるユダヤ人たちがキリスト、すなわち旧約聖書が登場を何度も予告してきた、約束してきた救い主、もしあなたが救い主だっていうならばはっきりそう言ってくれと、そういうふうに要求しました。このユダヤ人たちはパリサイ人や律法学者など宗教的指導者だと考えられます。なぜそう言えるかっていうのは後で説明します。とにかく宗教的指導者たちがあなたがキリストなんだったらはっきりそう言ってくれとイエス様に要求をしたというわけです。25節と26節の前半見ていきます。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。指導者たちは イエス様がご自分の正体についてはっきり語っていないかのような、そういう要求をしてますよね。でもイエス様はこれまでご自分が救い主だということを話してきましたし、奇跡によってその言葉が本当だということを証明もしてきました。そしてイエス様は、それなのにあなた方は信じない、私は何度も言ってきたし、奇跡を行って証明もしてきた、なのにあなた方は信じなかったじゃないかと、そのように逆に指導者たちを非難していらっしゃいます。26節の後半、あなた方が私の羊の群れに属していないからです。ここでイエス様はご自分のことを羊飼いに例えていらっしゃいます。そしてイエス様のことを救い主だと信じない指導者たちのことを、羊飼いであるイエス様に所属していない羊、これに例えているわけです。羊の放牧地では複数の羊飼いたちが一緒に羊たちに牧草を食べさせたり水を飲ませたりします。しかし羊たちというのは自分の世話をしてくれる羊飼いの声を聞き分けることができるんですね。ですから自分の羊飼いの言うことには従って、移動したりしますけれども、他の羊飼いが声をかけても聞こうとしないわけなんです。このことは当時のユダヤ人の多くが知っている、まあ、いわば常識でした。イエス様はその常識を例えで使っていらっしゃるわけです。指導者たちがイエス様のことを救い主だと信じないのは、彼らが救い主であるイエス様に所属する羊じゃないからだと言っていらっしゃるわけです。27節、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。ユダヤ人のすべてがイエス様を信じなかったわけではありません。ペテロたち、あの十二弟子のようにイエス様を信じた人たちもいたわけです。彼らはイエス様に所属する羊だから信じたのだとイエス様はここでおっしゃっています。指導者たちは私の羊じゃないから信じなかった、でも私の羊たちは私を信じた、こう言ってらっしゃるわけですね。そして28節と29節、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です、誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。イエス様を信じた人たちには永遠の命が与えられる、そのようにイエス様はおっしゃいました。永遠の命っていうのは永遠に存在し続けるという意味ではありません。天国であっても地獄であっても人は永遠に存在し続けます。ポイントはどういう状態でその永遠の時を過ごすのかということですね。もう非常に苦しい状態で永遠を過ごすのか、ものすごい祝福の中で永遠を過ごすのかということですね。イエス様は永遠の命について別の箇所で次のように定義していらっしゃいます。皆様お手元のアウトラインの方に引用してあったかと思いますが、ヨハネによる福音書17章3節、ヨハネ 17-3、 永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。このようにイエス様はおっしゃいました。で、この場合の知るというこの言葉ですが、人格的に交わりがあるという意味です。ただ単に情報として知ってるってことじゃなくて、体験的に知ってる、 仲良しであるという意味です。神様に罪を許されて、その結果神様と親子として親しく交わることができるようになる、そして神様から大いに祝福されるようになること、これが永遠の命を与えられるということです。救われるという言葉と同じ意味です。そして信じて救われた人と神様の仲を引き裂くことは誰もできないとイエス様はおっしゃいました。誰もイエス様や父なる神様からその人を引き離すことはできないんだということです。その人は神様にとって大切な存在だからです。ですから一旦永遠の命を手に入れた人は、その後神様から捨てられるということは決してありません。罪の許しを取り消されて永遠の苦しみを受ける、そういう罰を受けるということには絶対にならないとイエス様は約束していらっしゃるわけですね。そして30節、私と父とは一つです。イエス様はご自分と父なる神様が一つである、そのようにおっしゃいました。ですからイエス様の教えは父なる神様の教えです。イエス様が勝手に語っていることではなくて、父なる神様のご計画、御心に従ってイエス様は人々を教えていらっしゃるわけです。そしてイエス様が大丈夫だと保証をなさることは、神様が保証していらっしゃるのと同じなんですね。決して一旦救われた人が後でそれを取り消されることはないとイエス様は保証されました。これは勝手にイエス様が言ってらっしゃるわけではなくて、天の父なる神様が保証していらっしゃる、だから絶対に間違いのない真理であるということなのです。そしてイエス様と父なる神様が一つであるというのは、イエス様がご自分のことを神であると、そのように宣言しているのと同じです。さあ、それを聞いた指導者たちはどのように反応したでしょうか。31節、ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして再び石を取り上げた。イエス様の主張を聞いた指導者たちはイエス様を死刑にするために石を取り上げました。ユダヤの立法で死刑の方法というのは石打ちです。みんなが寄ってたかってですね、石を投げつけて、それで、死なせるという方法なんですね。で、彼らは再び石を取り上げたと書いてますね。再び。で、再びって何で書いてあるかというと、実はヨハネによる福音書8章59節でも、指導者たち、パリサイ人や律法学者たちが神殿でイエス様を石で打ち殺そうとしたっていう記事が載っているんですね。だから再びって言われているわけです。で、先ほどこのユダヤ人って書かれているのは宗教的指導者のことだっていうふうに申し上げましたね。で、なぜかというと、この再びという言葉が使われているからなんです。前回パリサイ人や律法学者たちがイエス様を石打ちで殺そうとした、で、再びユダヤ人たちがイエス様を殺そうとしたというわけですから、このユダヤ人というのは律法学者やパリサイ人のことだというふうに理解することができるわけです。32節と33節、イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。イエス様の主張を聞いた指導者たちは、イエス様がご自分のことを神であると宣言した、そのように正しく理解しました。 イエス様はまさに自分は神だと主張したわけですよね。聞いていた人たちもそれを正しく理解したわけです。あのイエスという人は自分を神と同じであると、そのように言った、自分は神だと主張した、そのように受け取ったわけです。でも彼らはイエス様のことを人となった神、つまり救い主だとは認めていないわけですよね。もしもただの人間が神を自称したとすれば、それは神様に対する冒涜の罪です。モーセの律法によれば、神様を冒涜する者に対する刑罰は死刑なんです。石打ち刑。これはレビ記の24章16節に書かれています。興味があればお開きください。レビ記の24章16節。ですから指導者たちはイエス様を冒涜罪で死刑にするために石を手にしたわけです。さあ、この後どうなったでしょうか。今回皆さんと一緒に購読はしませんでしたが、この後の顛末をご紹介したいと思います。34節から36節、34節と36節、参考資料の、ね、右側のページ、そちらをご覧ください。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら、聖書が廃棄されることはありえないのだから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖なるものとし、世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。ちょっと分かりにくい言い回しですね。パリサイ人や律法学者たちは、自分たちはモーセの律法に忠実である、そのような自負を持っていました。そこでイエス様は旧約聖書を用いて彼らの間違いを指摘しようとしていらっしゃるわけです。イエス様がここで引用していらっしゃるのは詩編の言葉です。詩編 82-6、 詩編 82-6 の引用なんです。この詩編の中で神様は人を裁くお方として描かれています。裁くというのはね、別に罰を与えるだけではありません。王様の仕事は裁判であったり、あるいは良い政策を打ち出して人々を幸せに導くことですよね。神様は王として、裁き主として人間を導いてくださるわけです。そしてその裁きの技の一環として神様は人間たちに裁きの権限の一部をお委ねになっているわけです。例えば王様とか裁判官とか、そういった人たちに神様のその人間を導く権能の一部をお譲りになって、お渡しになって、あなたたちが人々を、国民を正しく導いてねと、そのようにおっしゃっている。これが詩編82編で言われていることなんです。そしてその委ねられた人たちのことを詩編 82-6 で神々と呼んでいるわけです。あなた方は神々だ。で、パリサイ人や律法学者たちは聖書というものは間違いのない神様の言葉であると、廃棄されることは決してないと、そのように認めています。それなのに、そして詩編 82-6 でただの人間が神々と呼ばれている。でもそれについて律法学者もパリサイ人もこの部分はおかしいと、この詩編のこの言葉は間違ってるっていうふうには一切主張しないわけですよね。それなのにイエス様がご自分のことを神と一つである、神の子である、そのように主張すると、こいつは冒涜を犯したと、そしてせめて殺そうとしているわけです。 これは矛盾ではないかと、そのようにイエス様はおっしゃっているんですね。もちろんイエス様は人間が神を自称すること、神様を冒涜することを良しとしていらっしゃるわけじゃないんです。誰でも彼でもね、自分は神だというふうに主張していいとおっしゃってるわけではないんですね。最初からイエス様のことを受け入れようとせずに、言葉尻を捉えてイエス様を亡き者にしようとする指導者たちのその態度を責めていらっしゃるわけなのです。37節と38節、もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の業を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。イエス様は指導者たちに、ご自分の御業、つまり奇跡を見て信じなさい、そのように進めています。たとえイエス様が救い主だということを信じたくなくても、その行いを見れば救い主だということが明らかだと、そんなふうに理解できるはずだよとおっしゃっているのです。イエス様はこれまでパリサイ人や律法学者たちが、この種の奇跡は救い主しか行うことができない、そんなふうに教えていた奇跡を行ってこられました。具体的にはサラートという特別な皮膚病の癒し、また悪霊の影響で喋ったり聞いたりすることができなくなった人の癒し、そして生まれつき目が見えない人の癒し、中途失明じゃなくて生まれつき目が見えない人の癒し、その人が目が見えるようになること、これらは人間が行う、奇跡を行うことはできないと。ただ救い主だけがこの種の奇跡は行うことができる、指導者たちはそのように教えていたんです。そしてイエス様はその奇跡を行うわけですね。ですから論理的には、指導者たちはイエス様のことを救い主だと信じなければならないはずなんです。この種の奇跡は救い主しか行えません。そしてイエス様はその奇跡を行いました。ゆえにこのイエスという人は救い主であるっていう結論を出さなきゃいけないはずなんです。ところが指導者たちはこのイエス様の勧めに耳を傾けようとしませんでした。そしてイエス様を捕らえて殺そうとします。理屈じゃなくて、こいつ嫌い、こいつ受け入れられないっていう感情の方を優先させて、実力行使に走ろうとしたわけです。しかしイエス様は指導者たちの手を逃れます。石打ちの刑で死ぬわけにはいかないんですね。人類の救いのためにはイエス様は十字架にかかって死ななければならないわけなのです。ですから神様の守りによって、この時イエス様は殺されることなく無事にそこを脱出することができました。その後イエス様はヨルダン川の東側、ペレアと呼ばれていた地域に一時的に避難なさいます。で、そこはかつてバプテスマのヨハネが洗礼を授けていた地域です。指導者たちはイエス様の御業を見ても信じようとしませんでしたね。でもペレアの人たちはイエス様の奇跡を目撃すると、イエス様のことを救い主だと信じて救われたんです。つまり彼らはイエス様の群れに属する羊であったということです。これが今回の出来事です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、救いの確かさ、救いの確かさを確認しようということです。 聖書は救いに関して人がすべきことと神様がしてくださっていること、してくださること、その両面があるよということを教えています。人が救いに関してすべきこと、そして人が救われるために神様がしてくださること、その両方があるっていうことなんです。人がすべきこととは一体何でしょうか。それは救いに関する神様の教えを聞いて、それを真理であると、これは本当であると、そんなふうに受け取り信じることです。信じること、これが人間の救いに関する責任、やるべきことなのです。何を信じるかっていう、その信じるべき内容は時代によって変わります。神様はアダムに全ての真理をいっぺんにボンってお与えになったんじゃないんですね。だんだんと少しずつ少しずつ人類の歴史の中で真理を小出しにしていかれるわけなんですよね。で、今の時代の私たちが信じなければならないメッセージの内容と、アブラハムが信じなければならない内容、救いのために信じなければならない内容っていうのは当然違うわけなんです。私たちはアブラハムが知っている以上の真理を与えられています。今の私たちが信じなければならないメッセージの内容は恵みの福音と呼ばれています。まあ、一般に福音という場合にはこの恵みの福音のことを指します。恵みの福音とは、この自分の罪を許すためにイエス様は十字架にかけられたんだと、そして死んで葬られたけれども三日目に復活をなさったんだということです。これが真理である、事実であると信じるだけで私たちは救われるというのが聖書の教えです。その結果、すべての罪が許されて神様の子供にしていただいて、永遠に神様と祝福に満ちた交わりを持つことができる。聖書はそのように約束しています。人は良い行いをしたからそのご褒美として救われるわけではありません。人は信仰によって救われるんです。信じるべき内容、福音を信じるその信仰によって救われます。今回の箇所でもイエス様は指導者たちに対して信じなさいと、そのように促していらっしゃいますね。では救いに関して神様がしてくださることとは一体何でしょうか。今回の箇所でイエス様はご自分に属する羊はイエス様を信じて救われるけれども、イエス様に属していない羊は信じることをせず救いを手に入れることができないと、そのようにおっしゃっています。つまり神様は救われる人をあらかじめ選んで、その人が福音を信じて救われるように導いてくださるということなのです。聖書の他の箇所でも救いにおける神様の選びについて教えています。今回引用していませんが、エペソ人への手紙1章4節、エペソ 1-4 には次のように書かれています。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この世界がね、誕生する前から、この方にあってイエス様にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。永遠の昔から救われるように定めていらっしゃる、選んでくださっている。聖書はそのように教えているのです。救いにおける人間の信仰という側面と、救いにおける神様の選びという側面、その両方を聖書は教えているんですね。ですからどちらか一方を強調しすぎてもう一方を無視するということがあってはならないです。人間の側の信じる責任を無視して神様の選びだけを強調するとどうなるかっていうと、 救われる人はあらかじめ決まっているっていうことですよね。選びがあるっていうことは、じゃあ伝道なんかしなくてもその人は勝手に救われるじゃないかということになるわけですね。でも聖書はあらゆる人々に福音を述べ伝えるように伝道するようにと命じていますよね。逆に神様の選びを無視して人間の責任だけを強調するとどうなるかっていうと、何かのきっかけで自分が許されているっていう確信が揺らいでしまったり、大きな失敗をやらかしてしまったりすると途端に、もしかしたら本当は自分は救われていなかったんじゃないかと、あの時イエス様信じますって確かにお祈りしたし洗礼も受けたけれども、でもそれって気の迷いだったんじゃないか、本当の信仰じゃなかったんじゃないか、そんなふうに不安になるかもしれません。つまり救いの確信が揺らいでしまうということになるわけですね。救いについての私たちの信仰と神様の選びの教え、選びっていうこの教えは、一度信じて手に入れたあなたの救いは何があっても決して取り消しにならないということを保証してくれるんです。信じることって大事ですよね。私たちは信じて救われた、だから信仰を強調するってのはとても大事なんですが、と同時にそれは私たちが永遠の昔から神様に選ばれていたからだ、だから私たちは信じることができたんだ、この選びの教理ってなぜ私たちに与えられてるかっていうと、それはあなたの救いはあなたの気分ではなく私にかかってるんですよと神様がおっしゃる。そして私が確かにあなたを選んで救ったんだから、あなたの今の状態がどうであったとしても決して決してあなたの救いが取り消しになることはないよという励ましのためなんです。救いは神様の選びと私たちの信仰、その両方によって私たちに与えられました。私たちの立派な行いに対するご褒美ではないわけです。それは救われた後も同じなんです。たとえ私たちが救われた後に大きな罪を犯してしまったのだとしても、それによって救いが取り消しになるということは絶対にありません。また悪魔や悪霊たちであったとしても、クリスチャンである私たちの救いを台無しにすることは絶対にできません。罪を犯して悔い改めないでいると神様との関係がおかしくなります。神様の側はいつも愛の御手を差し伸べてくださっているわけですが、私たちが罪を犯して悔い改めてない状態っていうのは、その神様の方向いてないっていうことです。神様を無視してるっていうことですね。ですからせっかくのその祝福の手を私たち取ることができないわけですね。せっかく神様が用意してくださっている祝福が味わえなくなってしまいます。また私たちが間違っているよっていうことを気づかせるために、悔い改めないで、罪を犯し続けていると神様から懲らしめとしての苦しみがやってきたりします。一種のショック療法、神様をお持ちになることがあるんです。ですから罪は犯さない方がいいですし、犯してしまったとしたらもう可及的速やかに、もうすぐに悔い改めた方がいいんです。でもたとえ私たちが神様からの懲らしめによって苦しい目にあったとしても、それは神様に愛されなくなったからではないんです。むしろ懲らしめが来るということは、神様が私たちを子供として愛し大切にしてくださっている証拠だと聖書は教えています。どんな罪も私たちの救いを取り消すほどの力を持っていないということ、神様の愛は決して私たちから取り去られることはないということ、私たちはいつも意識し、信じ続けていきたいと思います。そして29節もう一度ご覧ください。29節に次のように書かれています。 私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。皆さんは三位一体の神様、つまり父なる神様、子なるイエス様、そして聖霊なる神様にとって大切な存在だと、この聖書の箇所は教えています。ある小学校での出来事です。児童養護施設に入っていたその子は、あるご夫婦に子供として引き取られることになりました。そして地域の小学校に通うようになったわけですけれども、友達が彼をからかうわけです。お前の親は本当の親じゃないと、そんなふうにいじめたわけですね。しかしその子はすまして次のように言ったそうです。たまたま親のもとに生まれてきた君たちと違って、僕はお父さんとお母さんにこの子がいいっていうふうに選ばれて二人の子供にしてもらえたんだ、そんなふうに言い返したそうです。この世には自分が望まれて生まれてきたとはとてもとても思えないような環境で生まれ育つ人もいらっしゃいます。時には親からお前なんか生まれてこなければよかったのになどというようなひどい言葉を投げかけられる人もいるのです。それでもその人が親にとって実子であろうが、先ほどの小学生のように養子であろうが、皆さんがこの世に生を受けたのは神様がそれをお望みになったからです。そして神様がご自分と共に素晴らしい人生を送ってほしい、そのように願われたからです。そして皆さんはイエス様がご自分の命を捨てても惜しくないと思われるほどに、ご自分の命と引き換えにしたっていいと思われるほどに大切な大切な存在なのです。ですから私たちは自分のことを粗末にしないで大切にしていきましょう。健康を害するような食べ物、飲み物や生活習慣は改めなければなりませんね。自分にダメ出しばっかりして自信ややる気を損なうような、そういうことをしてはいけません。むしろどういう行動をすることが自分を大切にすることなんだろうということをいつも考えて、それを実践していきましょう。そして自分だけでなく他の人も神様に選ばれ愛されている存在だとして大切にしていきましょう。その人に対してどんな言葉をかけることが、あるいはどういう振る舞いをすることが、その人を粗末にしないで大切にすることになるかなっていうことを、これまたいつも考え実践していきましょう。私たちは、神様のね、選びが救いの背後にある、神様が選ばれた人が救われるっていうことを申し上げました。でも私たち人間には誰が神様によって救いに選ばれているのか、そうじゃないのか、これを判別することはできないんです。救われた人は、あ、この人は選ばれてたんだなって後で分かりますけれども、その人が信仰告白するまではその人が選ばれているかどうかっていうのは私たちは分からないんですね。ましてその人は選ばれてないっていうふうには私たちは誰も言うことはできません。イエス様の教えに対して頑固に反対したり、クリスチャンを迫害する人がいたとしても、私たちにとってこの人は敵であると思えるような人であったとしても、もしかしたらその人は神様によって救いに選ばれている人かもしれない。もしそうだとすると、将来イエス様を愛する人になるんです。私たちと同じ神様の子供、神の家族になるんです。実際パウロがそうでしたね。彼は後に大伝道者となりますが、しかしかつては教会を迫害し クリスチャンたちを苦しめたり死に追いやったりしていた。いわば教会の敵だったんです。でも彼は選ばれた人だったんですね。迫害の真っ最中にこの人は絶対に将来救われるって思っていたクリスチャンがどれほどいたでしょうか。でも神様は彼を選んでくださり、救ってくださり、大伝道者にまで育ててくださいました。ですから私たちは相手が誰であったとしても、私たちの今見ているところがどういう状態の人であったとしても、その人は神様に選ばれ愛されている存在なんだという前提で、その人のことを大切にしていかなければなりません。勝手にこの人は選ばれてないっていうふうに決めつけて、その人に対して邪険な態度を取るっていうことは良くないことです。まあ私たちには感情がありますからね、いろいろ意地悪言ってきたりする人に対してね、もう熱烈に大切にしたいっていう気持ちが湧き起こってこない時もあります。でもそういうふうに感情的に、その人を愛したいという思いが湧いてこなくても、あるいはその人が遠くにいてね、物理的に大切に、することができない場合であったとしても、私たちには祈りという武器が与えられています。その人の幸せのために祈ることはできるわけですね。今週自分自身の救いの確かさ、これを確認しながら、確認しながら、何度も確認しながら、自分自身と他の人を大切にする行動、これを選び取っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは永遠の昔から私たちが救われ、あなたの子供として大いに祝福されることを計画し、選び、そしてイエス様を信じることができるよう導いてくださいました。そして今も私たちがあなたの御手の中で成長し、さらなる祝福を味わうことができるよう導いてくださっています。あなたの選びの愛を心から感謝します。私たちの救いは確かなものであるという確信を、私たちがますます豊かに持つことができますよ。そしてそれによって私たちが私たち自身をもっともっと大切にしていくことができますよ。また他の人をもっともっと大切にしていくことができますよ。お導きください。私たちのこの一週間の歩みをあなたが導いてくださいますよ。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。